広報筑西ピープルお知らせ版2014年7月15日号をお届けいたします。八甲筑西市、電話 0296-24-2111、 本庁電話 24-2111、 石上支所 37-6111、 明野支所 52-1111、 京和支所 57-2511。 案内21件です。安心の貸し借り、農地の利用権設定を受け付けます。市では生産性の高い農業を確立するため、農業経営基盤強化促進法に基づき農用地の利用権設定を推進しています。農地を安心して貸し借りできるよう取りまとめを行いますので、農業委員会へ申し出てください。貸主は利作料を払うことなく契約期限で農地が返還されます。借主は請負耕作と違い、契約期限まで安心して耕作できます。受付期間7月15日火曜から8月15日金曜、設定開始日10月1日水曜。申し込み問い合わせ、農業委員会事務局、電話 20-1167。 7月は屋外広告物適正表示推進月間です。毎年7月は屋外広告物適正表示推進月間として定め、県及び市による違反広告物の是正指導や警察による違反行為の取り締まりの強化を行っています。屋外広告物とは、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立て看板、張り紙、広告板等です。屋外広告物を表示するときは、景観に配慮するとともに公衆への危害防止のため、県屋外広告物条例により表示できる場所や大きさ等が定められています。屋外広告物の表示には原則として市の許可が必要です。安全で美しい街づくりのため、屋外広告物は必要な許可を受けて表示してください。問い合わせ、都市計画課、電話 20-1178。 臨時福祉給付金の申請を受け付けています。7月1日から臨時福祉給付金の申請受付が始まりました。支給対象者には6月末日までに市民税課から申請書等が郵送されています。申請書等をお受け取りになった人は必要事項を記入の上、添付書類を同封し、返信用封筒にて申請してください。申請期限10月31日金曜まで。申請期間を過ぎると申請は受理できません。申請に必要な書類、申請書、記入例を参考に必要な事項を記入し押印してください。添付書類1、本人確認書類、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートの写しのいずれか、それらがない場合には保険証の写し。2、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人、読み方がわかる通帳等のコピー。3、加算関係を確認できる書類の写し。一部の人のみ必要です。申請書の記入例を参考にしてください。なお、申請書等については、当初、世帯単位で郵送する予定でしたが、一部の支給対象者には、個人ごとの郵送となっています。これは申告時の扶養関係が特定できなかったことが原因であり、このような場合、対象者の漏れを防ぐために個別に申請していただくという国の考え方に基づいたものです。また、税の修正申告等により課税情報に変更が生じた場合には、給付金の対象から外れたり、新たに対象となる場合もあります。なお、新たに給付金の対象となる人は申請が必要となりますので、お問い合わせください。申し込み問い合わせ、 社会福祉課内線264下館地区学校開放利用団体調整会に日時7月23日水曜午後6時30分から時間厳守場所下館総合体育館研修室内容8月9月分の日程調整持参するもの筆記具代表者印登録申請書問い合わせスポーツ振興課下館総合体育館内電話28-5040下館総合体育館トレーニングルーム利用者講習会トレーニングルームの利用を希望する人は次のいずれかの講習会を受講してください。日時1-8月5日、12日、19日、26日の火曜日午前10時から11時2、8月1日、8日、15日、22日、29日の金曜日、午後7時から8時。3、8月3日、17日の日曜日、午後1時30分から2時30分。費用300円。当日徴収いたします。場所、下館総合体育館内トレーニングルーム。持参するもの、体育館用シューズ。運動のできる服装。申し込み7月29日火曜午前8時30分から電話でスポーツ振興課へ。各回10人先着順。一度の申し込みで2人まで受付できます。申し込み問い合わせスポーツ振興課下館総合体育館内電話 28-5040。 家族介護慰労金の支給対象65歳以上の介護保険要介護認定、要介護度4または5の人を在宅で介護している人のうち、次のすべてに該当する人。1、平成25年8月1日から平成26年7月31日の間、介護保険サービスを利用しなかった人。2、介護する人の世帯全員が市民税非課税。支給額10万円。申し込み期間、8月1日金曜から15日金曜。申し込み問い合わせ、高齢福祉課、内線224。食品放射能測定について、市では食品等の放射能測定を実施しています。測定を希望する人は、商工観光課までお申し込みください。測定対象品及び必要量。1. 市民が栽培または採取した自家用として食する農産物、山菜等、約 1kg。2. 飲料水として使用する井戸水、約 1.5 リットル。3. 自家で飼育している動物の乳など、約 1.5 リットル。なお、スーパーや小売店等で購入した食料品等は対象外です。対象、市内在住の人。費用無料。申し込み方法、電話予約。1日測定件数4件。午前10時と11時。午後1時と2時。測定場所。食品放射能測定室、スピカ4階。詳細は市ホームページでご確認ください。問い合わせ、商工観光課、電話 54-7011。漂流物の拾得。漂流物の拾得の届出が上層市からありましたので、心当たりのある人はお問い合わせください。種類、小型船。拾得月日、6月12日。拾得場所、上層市、豊岡町高知内、鬼怒川右岸、三街道大橋下流。形状、全長 4.5 メートル、全幅 1.6 メートル。特徴、側面灰色、側面中部深緑色のライン、側面後部にマクロボーツのロゴ。問い合わせ、上総市総務課、電話 0297-23-2111。 排水設備主任技術者試験講習会、日時9月16日火曜午後1時30分から4時30分。 受付は午後0時30分から、受講料2000円、試験日時10月22日水曜、午後1時30分から3時30分、受付は午後0時30分から、試験説明は午後1時20分から、場所、ホテルグランド東雲、つくば市、受験料2000円、申し込み期限8月11日月曜まで、申し込み問い合わせ、下水道業務課、電話 22-0503、偽電話詐欺に注意。県内各地で偽電話詐欺の電話が多発しています。あなたのところにも現金を騙し取る詐欺の電話がかかってくるかもしれません。偽電話詐欺撃退のポイント。1、息子、孫語り。共通文言。カバンをなくして携帯が変わった。お父さんには言わないでほしい。現金を用意してほしい。届けてほしい。2、警察官、銀行員語り。共通文言。あなたの情報が漏れ、口座が凍結されます。現金、キャッシュカードを預かります。これらの言葉は詐欺で間違いありません。息子や孫の声に似ていても、振り込む前に必ず警察や家族に相談してください。問い合わせ、筑西警察署、電話 24-0110。県警察官採用試験第2回第1次試験9月21日日曜試験場所水戸市、土浦市、筑西市、鹿島市受付期限8月19日火曜まで受験資格警察官 A 昭和60年4月2日以降に生まれた人で学校教育法による大学を卒業した人もしくは来春卒業見込みの人警察官 B、昭和60年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた人で、警察官 A の受験資格に該当しない人。県警察ホームページでも情報を提供しています。問い合わせ、筑西警察署警察官採用係、電話 24-0110。朗読、録音テープ&CD の無料貸し出し。作品、テープ、正論7月号、90分3本。ああ、恥ずかし、90分3本。一人暮らし、90分4本。CD、PHP 6月号、75分1枚。対象、視覚障害者、寝たきりの人、視力の落ちた高齢者など、テープは市総合福祉センター小林で無料貸し出し。問い合わせ、野原の会、鶴見。電話 24-8376。筑西広域事務組合職員採用試験。種別1、事務職2、消防職。日時9月21日日曜。事務職は午後1時から。消防職は午前9時から。会場、筑西広域事務組合消防本部。願書受付期間、8月1日金曜から8月22日金曜。願書受付場所、1、事務職は筑西広域事務組合事務局。2、消防職は筑西広域消防本部総務課。本人が受験願書を持参すること。採用人員、若干名。詳細は試験案内をご参照ください。事務職受験願書は筑西広域事務局で、消防職受験願書は消防本部総務課、または筑西、有機、桜川消防署で交付します。筑西広域事務組合のホームページからダウンロードもできます。申し込み問い合わせ、筑西広域事務組合事務局、総務課、電話 24-7979。筑西広域消防本部総務課、電話 24-4552。運転免許センター直行バス、若葉号運行開始。関鉄パープルバス株式会社では、 市から運転免許センターへの直行バスの運行を予定しています。予約不要で、ゆったり座れ、乗り換えなしでスムーズに移動できますので、ぜひご利用ください。運行期間、季節運行、7月22日火曜から8月29日金曜。平成27年2月2日月曜から4月15日水曜。平日運行、運転免許センター休業日はお休みです。主な運行ルート、古河駅から下妻駅、下館駅、桜川筑西インターチェンジ、運転免許センター。市内のバス停留所、黒子駅入り口、のどのセブンイレブン前、下館駅南口、下館自動車学校。なお、各停留所は行きは乗車のみ、帰りは降車のみのご利用となります。今般の運行は認可申請中のため、内容が変更となる可能性もありますので、ご了承ください。時刻表、運賃表はホームページ、http://www.kantetsu.co.jp/greenbus green-bus からご確認ください。問い合わせ、関鉄パープルバス株式会社、電話 30-5071。県立筑西産業技術専門学院オープンキャンパス、日時7月24日木曜、8月1日29日の金曜、9月24日水曜、10月23日木曜、12月19日金曜、1月14日水曜、2月26日木曜、午後1時から、実施訓練課、電気工事課、機械システム課、金属加工課。問い合わせ、県立筑西産業技術専門学院、電話 24-1714、ファックス 25-6071。個人事業税の納税は、便利な口座振替で。個人事業税の口座振替納税は、公共料金と同じように、預金口座から自動的に納税ができ、安全で大変便利です。申し込みは、預金口座のある金融機関、ゆうちょ銀行を除いてできますので、印鑑を持参の上、手続きをしてください。申し込み問い合わせ、県税事務所総務課、電話 24-9184。筑西市職員採用試験、日時9月21日日曜、午後0時50分から、場所、下館地域交流センター、下館武道館、申し込み7月16日水曜から8月8日金曜に、申し込み書と受付票を総務課まで直接持参、または郵送。試験案内等書類は、総務課または各支所総合窓口課で入手するか、市ホームページからダウンロードしてください。受験資格、事務職員、昭和57年4月2日から平成9年4月1日に生まれた人。学校教育法による高等学校、専門学校、専修学校及び大学等を卒業した人、もしくは平成27年3月31日までに卒業見込みの人、または市長がこれと同等と認める人。事務職員、手話通訳。昭和57年4月2日から平成9年4月1日に生まれた人。学校教育法による高等学校、専門学校、専修学校及び大学等を卒業した人。もしくは平成27年3月31日までに卒業見込みの人。または市長がこれと同等と認める人。手話通訳士または手話通訳者の資格を有する人、もしくは平成27年3月31日までに当該資格を取得する見込みの人。技術職員、土木、建築、電気。昭和57年4月2日から平成9年4月1日に生まれた人。 学校教育法による高等学校、専門学校、専修学校及び大学等において、土木、建築、電気に関する課程を修めた人、もしくは平成27年3月31日までに卒業見込みの人、または市長がこれと同等と認める人、保健師、昭和57年4月2日以降に生まれた人、保健師免許を有する人、もしくは平成27年3月31日までに当該免許を取得する見込みの人、教諭、保育士、昭和57年4月2日以降に生まれた人、幼稚園教諭普通免許及び保育士資格の両方を有し、保育士登録済みの人、もしくは平成27年3月31日までに当該免許及び資格を取得し、保育士登録見込みの人、管理栄養士、昭和50年4月2日以降に生まれた人、管理栄養士免許を有する人、もしくは平成27年3月31日までに当該免許を取得する見込みの人、社会福祉士、昭和50年4月2日以降に生まれた人、社会福祉士の資格を有する人、もしくは平成27年3月31日までに当該資格を取得する見込みの人、主任介護支援専門員、昭和50年4月2日以降に生まれた人、主任介護支援専門員の資格を有する人、もしくは平成27年3月31日までに当該資格を取得する見込みの人、問い合わせ総務課内線322または323。国民健康保険税について。国民健康保険は病気や怪我に備えて加入者の皆さんで保険税を出し合い、医療費に充てることにより、加入者の皆さんがお互いに助け合う制度であり、国民健康保険税はその制度の財源となるものです。期限内納付にご協力ください。国民健康保険税の納税通知書は世帯主に送付されます。国民健康保険税納税通知書の発送は7月中旬を予定しています。国民健康保険税は住民票上の世帯ごとの計算となり、世帯主に課税されます。世帯主本人が畜生市国民健康保険に加入していなくても、世帯内に畜生市国民健康保険の加入者がいれば、その納税義務者は世帯主となります。納付方法について。現金納付または口座振替となります。口座振替については、市内に本支店のある金融機関または市役所収税課及び医療保険課で手続きができます。納期は7月から翌年2月までで最大8回となります。次の1から4のすべてに該当する世帯につきましては、世帯主の年金から転引きとなります。1、世帯主が国民健康保険に加入している。2、国民健康保険加入者が全員65歳から74歳。3、転引き対象年金の支給額が年額18万円以上。4、国民健康保険税と介護保険料の合算額が対象年金各月支給額の2分の1を超えない。年金転引該当となった人でも、口座振替へ変更することができます。市役所医療保険課、または各支所総合窓口課へ申請してください。一度申請すれば、再度申請する必要はありません。災害等により、生活が著しく困難となった場合や、生計の中心となる人の病気等により、収入がなくなってしまった場合などにより、納付が困難となった場合は、分割で納付することもできますので、ご相談ください。問い合わせ、医療保険課、内線241。浄化槽をお使いの皆さんへ。浄化槽は、微生物などの働きを利用して、 生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理、保守点検・清掃と定期検査、法定検査が必要で、法律により実施が義務付けられています。適正な維持管理と定期検査を行い、浄化槽の正しい使用にご協力をお願いします。保守点検、浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。10人層以下の家庭用浄化槽の場合、年3回から4回行う必要があります。県に登録している保守点検業者に委託してください。法定検査、浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3ヶ月から8ヶ月以内に行う必要があり、その後は毎年1回受ける必要があります。県指定検査機関である公社茨城県水質保全協会、電話029-291-4004に申し込んでください。清掃、浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。年に1回以上、全罰期方式は6ヶ月に1回以上行う必要があります。市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。一括契約システム、保守点検・清掃・法定検査を一括して契約できる一括契約システムがあります。大変便利なシステムですので、ぜひご利用ください。現在契約中の保守点検業者、清掃業者、または公社茨城県水質保全協会、電話029-291-4004に申し込んでください。単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換。単独処理浄化槽は、トイレからの汚水のみを処理し、台所やお風呂からの生活雑排水はそのまま放流されてしまいます。生活雑排水も合わせて処理できる合併処理浄化槽に転換することで、汚れの量をおよそ8分の1に減らせます。身近な水環境の保全のため、合併処理浄化槽への転換をお願いします。単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の場合も補助金が交付されます。問い合わせ、下水道業務課、電話 22-0503、県生活環境部環境対策課、電話 029-301-2966。7月の納期、納期限7月31日木曜、固定資産税、都市計画税2期、問い合わせ、資産税課、内線416または420、国民健康保険税1期、問い合わせ、医療保険課、内線241、後期高齢者医療保険料1期、問い合わせ、医療保険課、内線243。市体育施設8月の休館日、4日、11日、18日、25日のいずれも月曜日、スポーツ振興課、電話 28-5040。ここまで案内でした。